第7章。魔法の傾聴力でビジネスも人生も自由にデザインできる。1。攻めの傾聴力は相手の本音を理解できる万能スキル。ビジネスシーンから日常シーンへ。ここまでの章は、傾聴力を主にビジネスで活用する方法についてお伝えしてきました。第7章では、さらにこの魔法の傾聴力をビジネスだけではなく、コミュニケーションや自分自身の人生を自由にデザインできる強力な武器にする方法をお伝えしていきたいと思います。本書のテーマである攻めの傾聴力は、単に相手の話を聞くこと以上の意味を持ちます。それは相手の言葉の背後にある意図や感情、本音を理解し、それに基づいて相手との関係を新たに作り出すスキルです。ビジネスシーンでは、お客様が何を真に求めているのかを見極めることができれば、そのニーズにぴったり合った提案が可能となります。これは成約率の向上に直結しますし、お客様の満足度の向上、長期的な関係構築へとつながります。そして、この能力は、日常生活の中でも頻繁に活用できます。例えば、家族や友人とのコミュニケーション。日常生活の中で、私たちは多くの人と関わり合います。そんな場面でも、相手の話を表面的に聞くのではなく、その背後にある感情や心意を汲み取ることができれば、より円滑な深い人間関係を築くことが可能となります。つまり、攻めの傾聴力は、実は、人に優しい傾聴のスキルでもあるのです。もしもあなたがこのスキルを完全に身につけたとしたら、一生ものの宝を手に入れたことを実感していただけるでしょう。相手の非言語領域も丸ごと感じる、進化した攻めの傾聴力。ねえ、あれ取って。
ああ、あれね。わかったわ。
こんな熟年夫婦の会話を聞いたことがありませんか？初めて聞く人にとっては全く内容が通じない会話です。それでも長年連れ添った二人の関係であれば、あれが何なのか、きちんとお互いが理解できるのです。長年の経験による共通言語があるから成立する会話です。もしもあなたが日常でも傾聴力を発揮すれば、この夫婦のようにとまではいかなくても、かなりの確率で相手の本音が見えるようになります。ただし、そのためには、相手の言葉だけでなく、直接的には聞こえない、話している声のトーンや目の表情といった、非言語的なメッセージを感じ取ることが必要です。え、難しそうって思いますか？大丈夫です。ちょっとしたポイントを気にするだけでも、家族関係、友人関係、仕事関係、あらゆる場面で良い状況を作っていけるようになります。ぜひ、もう一歩進化した攻めの傾聴力、相手の非言語領域も丸ごと感じる力を手に入れる、最後のレッスンにチャレンジしていきましょう。これからお伝えする攻めの傾聴力は、単なる聞き方のテクニックではなく、人とより深く関わるための心の技術です。この進化した攻めの傾聴力をどのようにして磨き、活用していくのか、あなたのビジネスやあなた自身の人生の好転のきっかけになるようなお話をしていきます。2、傾聴力を使って好きなお客様とだけ楽しくビジネスをする。好きでもないお客様と仕事をする会社員の辛さ。
好きなお客様とだけ仕事ができたらどんなに幸せだろう。
あなたはそう思ったことありませんか？
私はあります。
会社員だった時のことです。私個人としては取引を望まない会社さんがあったのですが、会社の命令でその会社との契約を取りに行かざるを得なかった時に実感しました。たとえ個人としては性格が合わない担当者だと思っても、会社対会社の取引上メリットがあるなら、契約を取るのが営業の仕事です。 会社員なら当たり前のことかもしれませんが、それは私にとってはとても残念な経験でした。あなたはお客様を選んでいい。個人事業主の特権は自分でお客様を選べることです。誤解のないように言いますが、これは傲慢になれということではありません。お客様が商品、サービスを購入するときに、どこから買うか、誰から買うかを選ぶように、提供者側であるこちらも選ぶ権利があるという感覚です。お客様を選んでいたら売り上げが上がらなくなると思うかもしれませんが、私の持論は逆です。お客様を選ぶから売り上げが上がるのです。これは経験のない方にはなかなか信じていただけないかもしれませんが、私の実感です。そして、うまくいっているクライアントさんは、皆さんこの思想で行動してもらって成果が出ています。何でも誰でものビジネスは、結果として誰でもいいビジネスだから、誰にも選ばれないのです。では、あなたに合ったお客様を選ぶには、どのような傾聴力が必要なのでしょうか。理想のお客様を見つける対話法を、いくつかの事例でお伝えします。価格と価値の優先度合いの相性を見極める。まず大切なのが、傾聴によって価格と価値の優先度合いの相性を見極めるということです。お客様にとっても、こちら側にとっても、価格に対する価値観のすり合わせが必要です。例えば、私は価格第一の方とは、なるべく取引しないようにしています。なぜなら、価格第一の方であれば、内容はともかく値段が優先されるため、いつでも気軽に他社に乗り換える人という傾向が強いからです。私はどちらかというと、お互いの思想や価値観が共有できる人とお付き合いをしたいので、必ずしも商品、サービスの選定は価格だけでは決めません。お取引があった方とは、長期的に付き合いたいと考えるタイプです。だから、同じような歩調、波長でお付き合いできる相手がいいと考えています。では、そうした相手をどう見極めるかというと、傾聴力を発揮すれば簡単です。価格第一の方は、商品内容の話をしている時でも、気がそぞろで、価格はいくらなのかをすぐに聞きたがったり、値切ってきたりします。もしもあなたがこのような人を付き合いたくないと思うのであれば、その段階で速やかに手を引いた方がいいでしょう。お互いにとって価値観が違う状態で長々と話をするのは時間の無駄だからです。相手が発する言葉、方向性をしっかり聞くことで、あなた自身が主導権を持ってお付き合いしたいお客様かどうかを見極めることができるのです。優柔不断な人かどうかを見極める。そしてもう一つ、もしもあなたが長期的にお付き合いしたいと思える良いお客様と出会いたいなら、何かのイエス・ノーを決めるときに、その方の判断にかかる時間を見るといいでしょう。相手に決断を迫る質問を数回すれば、すぐに決断のできる人なのか、優柔不断な人なのか見分けることができます。例えば、お客様と対話しているときに、このようなことを聞いてみてください。1、日時を決める。2、どういうサービスなら満足できるのかを具体的に聞いてみる。3、支払い期日を決める。このような意思確認の話を切り出したときに、曖昧な答えしか返ってこない場合には、その先も同じことが続くことが予想されます。優柔不断な人は自分の確固たる信念がありません。ある時にはイエスと言ったのに、ちょっと誰かから何かを言われるとすぐにノーに変わってしまったりします。そんな人をお客様にしてしまうと、ずっと振り回され続け、本来かけなくてもいい余計な手間がかかってしまいます。なので私は、サクサク決断できる方とだけお付き合いすることに決めています。その方が確定する内容が増えるので、ビジネスがスムーズに進みます。 これが私の基本スタンスです。あなたはいかがですか？売上数字が欲しいから、優柔不断な相手とも割り切って付き合うと決めるなら、それでも構いません。しかし、もしもお客様に対してイライラが募るのであれば、そもそも契約の時にその方を選んだあなたの目が間違っていたことになります。次回からは、攻めの傾聴力を使って、しっかり相手の意図と意思を聞いてみてください。すると、本当にあなたが付き合いたいお客様かどうかの見極めができるようになります。共感ポイントが同じかどうか確認する。ビジネス上でお付き合いするお客様と楽しくやりたいなら、共感できるかどうかもとても大きなポイントになります。あなたが情熱を持って語ったビジネスのストーリーを、同じような熱量でうんうんとうなずいて聞いてくださるお客様なら、間違いなく相性がいいでしょう。金額とか条件とかも乗り越えて、スルッと契約が取れて、その後も良い関係が続く可能性が高いです。商品には感情がなくとも、あなた自身には感情があります。そして、その感情の延長に、お客様との関係構築の指針が現れます。あなたが付き合いたい人は、あなたが決めていいのです。そして、相手のお客様も、もちろん誰から買うか決める権利があるのです。つまり、50対50という関係で成り立っているのが、正常な売買の姿です。必要以上に減り下ることはありません。だからこそ、本当に好きなお客様とだけ仕事をしたいなら、質問力と傾聴力でお客様を見極める必要があるし、これができるとストレスなく楽しく仕事を続けることができるようになります。これは私自身もクライアントさんも実践していることなので、その実感からお伝えすることができます。3. 質問力と傾聴力を磨き、好かれる人になるコツ。相手に好かれ、人間関係の質を高める。質問力と傾聴力は、好かれる人になる上で、とても大切なスキルです。これらのスキルを磨くことで、相手に好かれる人になることができます。また、傾聴力と質問力を磨くことは、相手に好かれるだけでなく、自分自身の人間関係の質を高めることにもつながります。相手の話に耳を傾け、適切な質問を通じて深い関係を築くことで、ビジネスも人生もより豊かなものになるのは間違いありません。ここでは、質問力と傾聴力を高め、人から好かれるコツについて解説します。質問力を高める3つのコツ。まず質問力を高めるコツから紹介しましょう。質問力を高めるコツは3つあります。1. オープンクエスチョンをする。はい、いいえで答えられる閉じた質問では話がすぐに終わってしまいます。相手の話を広げたいなら、相手の考えや感情を引き出せるオープンクエスチョンを心がけましょう。これにより会話が活性化し、相手の本音も聞き出しやすくなります。実際にお話を聞いていると、これが苦手な人が多いと感じます。2. 関心を持って質問する。自分の知りたいことだけでなく、相手が話したいことに関心を持って質問しましょう。相手の興味や関心に合わせた質問は、相手にとって魅力的であり、会話が弾みやすくなります。3. フォローアップ質問をする。フォローアップ質問とは、相手の答えを受けて、さらに詳しく知りたいことを聞く質問です。これにより、相手は自分に関心を持ってもらえていると感じ、好意を感じてくださる確率が上がります。以上の3つのコツを意識して、日常のちょっとした会話でも、相手の話を丁寧に聞き、関心を持って質問してみましょう。例えば、相手が趣味の話をしたら、次のように、相手の経験や感情に沿った質問をしてみます。それはいつ始めたの？なんでそれをやろうって思ったの？また、 お客様や取引先との会話なら、その人の仕事への情熱や目標に関する質問をするといいです。こちらの商品を気に入っていただけた理由は何ですか？将来的に達成したい夢や希望は何ですか？このように相手の内面に焦点を当てた質問をしていくといいでしょう。傾聴力を高める3つのコツ。次に傾聴力を高めるコツを紹介しましょう。傾聴力を高めるコツも3つあります。1、全身で聞く。聞くときは耳だけではなく、目を見てうなずくなど、体の反応も使って、全身で相手の話に集中してみましょう。これにより相手は真剣に聞かれていると感じ、より一層話しやすくなります。2、先入観を捨てる。相手の話を聞く際には、先入観や偏見を持たずに聞くといいです。自分の意見や経験を押し付けず、相手の言葉そのものに耳を傾けることが重要です。相手の言葉の中にこそ本心があります。これを聞き損ねると施策がずれてしまうので、ここは注意ポイントです。これは私の独断ではありますが、女性のクライアントさんとお話ししていると、相手の言葉よりもその方自身の価値観で判断して失敗しているケースが多いと感じています。3、感情に共感する。話には言葉だけでなく感情が込められています。その感情に共感を示すことで、相手は自分が理解されていると感じ、より深い信頼関係を築くことができるようになります。共感は言葉だけではなく、態度でも表現することができますので、五感を使って共感力を高めましょう。4、聞く人の器の大きさが、人もお金も引き寄せる。他の人の意見や感情を受け入れられますか？あなたも様々なシーンで、器の大きい人、または器の広い人という言葉を耳にしたことはあるでしょう。聞くということに注目した場合、器の大きさとはズバリ、次のことを指します。その人がどれだけ他の人の意見、感情、考えを受け入れられるのか。さらに拡張すると、どれだけ他者を理解、尊重できるかということにもなります。このスキルがあると、人間関係もスムーズになり、些細なことでイライラしたり、怒ることも減らせます。そして、器の大きい人と、人もお金も集まる事象の関係は明らかです。つまり、人の話を聞く器を広げ、他者を理解して尊敬を示していると、相手の方は心地よい気持ちになれるので、自然とあなたのもとに訪れるようになります。そして、人が集まるところには、自然とお金も集まりやすくなるのです。だから、もしもあなたがビジネスを成功させるために、人もお金も集まる状況を作りたいと思ったら、器を大きくすればいいのです。ここではそのための方法、つまり、聞くということに注目した、器を大きくする方法を解説します。自分自身を認める。もしかしたら少し意外に思うかもしれませんが、まず大切なのが、自分自身を認めるということです。自分の中に揺るぎない自己信頼があれば、他人に何か言われてもさほど気にならないからです。逆に自分に自信がない人は、相手の話にすぐ反論したり、反発してしまう傾向があります。だから、聞く器を大きくしたいのであれば、まずは自分への信頼度を高めることが、そのための第一歩になるのです。多様性を尊重する。私自身にはいつでも自分の考えがあります。そしてそれと同時に、その考えがいつでも正しいとは限らないことも理解しています。子供にも子供なりの正義があり、親にも親なりの正義があります。場合によっては、そのまま交わることがなく、 平行線になることもあるかもしれません。でもそれでもいいのです。人の多様性を尊重しましょう。例えば、私は私の父親の考え方、行動、すべてが嫌いでした。今でも好きか嫌いかと聞かれれば、きっと嫌いと答えます。ただ、父には父なりの考えがあるのだと平行線に置くことで、特に感情にも波風が立たなくなりました。ある意味どうでもいいというか、違う世界で生きているのだと思うようになってからは、感情にざわつきがなくなってきています。特に身内は近くにいるので、気持ち的なダメージが大きいかもしれませんが、他人はそこまで近くにいないので、価値観が違うのだと理解しやすいかもしれませんね。自分も他人も失敗を許す。これ、実は過去の私の反省です。過去の私はとても自分の失敗に厳しい人でした。無意識にですが、おそらく他者に対しても同等のレベルを求めていたかもしれません。しかし、開業3年目に事業がうまくいかなくなり、あらゆるものを見直そうとスピリチュアルのセッションを受けたときに、事業が停滞している要因はそこにあるとのアドバイスをいただいたのです。さらに、もっと自分を愛して認めてあげてください。高子さんは今までもずっと頑張ってきたんですよ。と言われて、ストンと肩の荷が降りたような心地よい爽やかな気分になりました。そして実際に自分を責めることなく完璧主義を目指すこともなくなるようになると、不思議と他人に対する失敗などにも寛容になりました。ま、そんなこともあるよね、というぐらいで済ませることができるようになりました。以前の私からすると大進歩です。そしてこの状態を作れるようになったら、本当に事業が好転し始めて、ビジネスもプライベートも、さらに加速度をかけてうまくいくようになりました。年商もどんどん上がり、事業も発展していくようになりました。だから私のように、自分自身に厳しすぎるかも、と思った方は、ぜひ一旦立ち止まって自分を癒してあげてください。そして、大変、辛い、と思った時には、素直に他の人に SOS を出してみてみませんか？あなたが思っているより、頼られることを喜ぶ人が多いと気づくはずです。寛容な状態で人の話を聞くことができれば、相手の方は安心してあなたに本心を伝えられます。その時にこそ、本当の関係性を作ることができると思うのです。5. 魔法の傾聴力で、ビジネスも人生も自由にデザインできる。よく喋る人という印象で見られがちですが、この本では主に傾聴力をビジネスに活用するための方法をお伝えしていますが、私自身は傾聴力はビジネスだけではなく、人生も豊かにできるスキルだと実感しています。ですから、この第7章ではあえて日常生活のシーンも織り交ぜてお話しさせていただきました。私はコンサルタントやセミナー講師という立場柄、よく喋る人という印象で見られがちです。しかし実際には、特に初対面の方が相手であれば、むしろ私の方が聞き役に徹していることが多いです。イメージとしては、相手が8割話し、私が2割話すくらいです。この比率は会社員時代に、営業でお客様のところを訪問していた時もほぼ同じでした。聞く人は制約率も高くなる。話しすぎる人よりも聞く人の方がビジネスはうまくいく。そう感じたのは営業成績があまり良くない営業部の部下の同行訪問をした時でした。その部下は自社商品の説明に必死すぎて相手の話、顔色、雰囲気、なんかめんどくさいと感じているなどを感じ取っていなかったのです。私はその部下の話を聞く側の立場だったので、私なら話さないだろうタイミングで彼がたくさん話していることが見えました。そしてこれが、 成約率に直結する大きな違いだと、その時に理解しました。その後、私は独立して、パン教室の講師や電子書籍の講師などを経て、現在の経営コンサルタントになっているのですが、そのスタンスはずっと変わっていません。なぜなら、聞くことで得られる情報がとても有益であることを知っているからです。聞くことで企画も集客も制約もうまくいく。私がマーケティングと言われる売れる仕組みを企業当初から作れたのは、お客様の本音を聞き出すことに躊躇がなかったのが大きかったと思います。それは、本当の欲求はお客様自身の心の中にあるということを理解していたからです。多様性があることも許容する。自分の価値観とは違うという前提で話を聞くと、俯瞰した目で共感できるようになります。すると、お客様との付き合いにおける共通言語を見つけることができ、理解が深まります。また、理解してもらえているんだと思うと、お客様もさらさらと本音を話し始めます。本音がわかれば、企画も集客も制約も簡単になります。事業構築のスタートは、聞くことから始まると言っても過言ではないと思います。人生における魔法の傾聴力とは、そしてビジネスでの活用ができるのであれば、プライベートな人間関係にも簡単に応用できます。夫婦、親子、家族、恋人、友人、あらゆる場面で使えます。人に興味を持つことができる人は、話を聞くのもそんなに苦ではないと思います。個人的な見解にはなりますが、やはり男性よりも女性の方がおしゃべり好きな傾向があると思うので、相手の理解を深めたいと思うときには、少し自分が話す頻度をセーブしてみるというのがいいかもしれません。もちろん家族には家族のルールがあるので、その中でのコミュニケーションで構いません。でも、実は少し自分が話す頻度を落とすだけで、相手が話し始めることも多いので、身に覚えがある方はぜひ試してみてください。私は友人に話したいことがあると言われたら、心が決まって本人が話したいタイミングになるまで空気のようにそこにいてふんわりと待つことができます。現代人はとても忙しいです。LINE などに代表される既読の時間までわかるような SNS を扱っていると、数分待たされただけで落ち込んでしまう人もいるかもしれません。だからこそ、現代は余計に待つことができるスキルの価値が高いと感じています。そして、話すよりも聞くのスキルを先に磨く方が、ビジネスも人生もうまくいくと実感しています。聞くためには、適切な質問もセットになってくるので、おそらく聞くことができる人は、相手が本音を言いたくなるような質問を用意する気遣いができる人なのだと思います。あなたにはぜひ、このスキルを大いに活用していただきたいです。年齢を重ねるごとに、自分の話を聞いてというタイプの方が増えていく印象があります。だからこそ、聞く人は好かれていくのだろうと思います。